こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。加藤隆、別冊100分で名著集中講義旧約聖書一鎮教の根源を見るは、ユダヤ教の聖典であり、キリスト教、イスラム教にも深く関わる旧約聖書、一鎮教という思想の成立と特質から読み解く講義形式の入門書である。著者は聖書学神学を専門とし、物語や戒律の寄せ集めとして旧約聖書を眺めるのではなく、成立し、文書の構成、民と神の関係を支える考え方を全体的に整理する全六項では、神の観念がいかに形作られたか、創造神話にどのような複数性が残るか、人間の罪の状態は何を意味するか、なぜ神の沈黙が問題になるかを扱う信仰の正しさを説く本ではなく、苦難の歴史の中で神が働かない事態さえ民の側の問題として理解しうる一鎮教的態度を距離を保って検討する点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、旧約聖書を一冊の本ではなく成立過程を持つ文書群として捉える本書の出発点は、旧約聖書を最初から守備一貫した思想書とみなさないことである。旧約聖書は多様な時代状況に由来する文書からなり、一般に律法、預言者、諸書という大きなまとまりで把握される。こうした構成を先に抑えることは、創造契約、王国滅亡、補修期間といった異なる背景を持つ記述を単純な一本の教義に還元しないために重要である。著者はユダヤ民族の歴史と聖書の編纂を視野に入れ、なぜ特定の神への排他的な帰属が重みを増したのかを考える。苦難や政治的な不安定さを経験した共同体にとって、共通の神と規範は集団を保つ枠組みになりうる。ただし、この説明は一神教を単なる社会統合の道具と断定するものではない。歴史的環境と文書の編集過程を知ることで、神への信頼、民族的記憶、法や物語が互いに結びつく複雑さを読者に見せる。聖書の難しさを神秘化せず、まず全体の地図を与える点が本書の基礎的な価値である。次に、創造神話に残る矛盾から聖書の多層性を読む創造神話の矛盾を扱う項では、聖書本文にある重複や表現上の食い違いを読解の失敗や単純な欠陥として退けない姿勢が示される。旧約聖書の冒頭には創造をめぐる複数の語りが連続しており、世界の始まり、人間の位置、神と人との関係の書き方には一様でない面がある。この事実は、旧約聖書が単一の著者による均質な作品ではなく、異なる伝承や理解を含みつつ編集されてきた文書群であることを具体的に示す。本書において矛盾は、神の像が最初から完成していたという見方を問い直す契機となる。全てを説明できる抽象的な唯一神という観念と、歴史の中で特定の民に関与し命令し、時に沈黙する神の像とは、緊張をはらみながら同じ聖書に収められているからである。読者に求められるのは、矛盾を急いで調和させることではなく、どのような異なる声が保存され、後代の共同体に読まれてきたかを問うことだ。この読み方は、宗教文書を文字通りの一枚岩として扱う見方から距離を取らせる。さらに、人間は罪の状態にあるという前提が神の不在をどう説明するか、本書の中心的論点は、民が罪の状態にあるために神は恩与えないという旧約聖書に見られる世界理解である。ここで重要なのは、罪を個々人の道徳的な失敗だけに狭めず、神との正しい関係から外れている共同体の状態として捉える視点である。現実に敗北、支配、貧困、破局が起き、神が救いをもたらさないように見えるとき、その沈黙を神の無力さや不在の証拠とすることもできる。しかし、この枠組みでは、問題は神ではなく民の側にあると理解される。神の正当性を保つ代わりに、人間の側には悔い改めや規範への回帰が要求されるのである。著者はこの態度を自己正当化として分析の対象に置く。すなわち、救済が実現しない反証的な現実さえ信仰の枠内で説明可能にする強さと困難さを併せ持つからである。これは、信仰者を単純に批判するための論点ではない。苦難をどう意味付け、共同体の秩序や希望をいかに維持するかという、人間社会の切実な問題として一神教を考えるための資格である。そして、金の沈黙を信仰が直面する反証可能性の問題として考える。全能で正義の神を信じるなら、なぜ苦しみや不正が続き、神は行動しないように見えるのか。本書がなぜ神は沈黙したのかと問う背景には、この根本的な難問がある。旧約聖書の世界では、神は単に内面的な慰めを与える存在ではなく、民の歴史、勝敗、土地、秩序と結びつけて理解される。そのため、神の沈黙は抽象的な神学論争ではなく、共同体の存続に関わる深刻な経験となる。著者が示す民の罪という説明は、神への信頼を守る論理である一方、苦難を受ける側に責任を引き受けさせる厳しい論理でもある。現実が期待を裏切った時、 信仰が放棄されるのではなく、むしろ自己批判や規範の再確認へ向かう可能性が生まれるからだ。この構造を理解すると、一神教を願いを叶える神への素朴な依存としては捉えられなくなる。本書は神の沈黙に最終的な回答を与えるというより、それを説明し続ける言説が、神人間共同体の関係をどのように組み替えるかを考察させる最後に、ユダヤ教からキリスト教、イスラム教へ連なる根源として旧約を読む。旧約聖書はユダヤ教の聖典であると同時に、キリスト教では聖書の前半を構成し、イスラム教の経典理解とも深い関係を持つ。本書はこの共有関係を踏まえ、今日まで続く宗教的文化的対立を安易に現代政治だけの問題として切り離さない。一神教の根源を探るとは、3つの宗教を同じものと扱うことではない。むしろ唯一の神への排他的な帰属。神の命令と人間の責任、歴史的な苦難の解釈といった論点が、後代にどのような異なる展開を生み得るかを考えるための基盤を整えることである。特に本書が注目するのは、神が何もしてくれないように見える状況でも、神を神として認め続ける態度である。この態度は外部から見れば理解しにくく、時に硬直的にも映る。しかし、その背景に共同体のかぶった不安定さや破局の記憶を置くと、絶対的な基準を保持しようとする切実さも見えてくる。教義比較の知識を列挙するのではなく、旧約聖書の特有の論理を足場に宗教をめぐる理解の前提そのものを問い直すところに本書の射程がある。結論として、本書は旧約聖書を初めて手に取る人への最短の概説書というより、全体像をつかみながら、その内部にある歴史性、複数性、異人教特有の緊張を考えたい読者に向く、聖書を少し読んだものの、膨大な文書群をどう整理すればよいかわからない人、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の関係を表面的な共通点や対立図式以上に理解したい人には有益だろう。図解を含む構成は聖書の編纂や区分を把握する助けになる。一方で、著者の分析は信仰を内側から擁護する語りではなく、サミの沈黙、自己正当化が機能する仕組みを距離を取って検討する。そのため、宗教的な慰めや信仰告白を求める読者には乾いた印象を与える可能性がある類書との差異は、人物物語名場面の紹介に重点を置かず、神が動かない経験を一神教がいかに意味づけるかという問題を軸に据える点にある。旧約聖書を西洋文化の源泉としてだけでなく、苦難責任、共同体の結束をめぐる思想的文書として読み直す入り口になる。ご支援いただける場合は、加藤とポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。